青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。梅雨の季節がやってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。いよいよ着なくなったコートをクリーニングに出し、我が家の衣替えもようやく終わりました。最近では衣類はすべてクローゼットで収まり、衣替えなんてしなくなったのよというお宅も多くあるようです。皆様のお宅はいかがでしょうか。私はなかなか断捨離も進まず、片付けもなかなかという感じで頭を抱えている日々なんでございますが、まあ何を優先して何を諦めてどう折り合いをつけていくのかの連続が、まあこういう衣替えとかそういう季節の折り寄りのこともそうなんですけれども、でも人生全般にわたって何を優先し何を諦めどう折り合いをつけていくのかの連続なのかなと思うと、何気なく過ごしているつもりでも、その何気ない時間でさえどこかしら何かしらのこう自分の判断が積み重なっている現れなんだなと思うと、まあその選択の結果が今のこのどん詰まりに追い込まれてから衣替えをする私だったり、やっと衣替え終わってほっとしている私だったりするんだろうなって思うと、まあ何はともあれこうして元気でいられることが何よりなのかなということで、そうですね、こういうのも何気なくしてきた選択と判断の結果が今のこの瞬間なんていうふうに思いますと、とりあえずなんとか元気でいられることは、まあそれはあっちこっち痛かったりね、あっちこっち不具合があったりする部分もあるんですけど、でもこうやって元気でいられることが何よりということで、はい今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックするチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
キラキラのべです。今日の作家さんは上下左右さんです。文字通り上下左右と書きます上下左右さんの一つ目の作品は短編版君なら我慢できるだろうと義務を優先されたので婚約を白紙にしましたです。まずはいつものように作者による紹介文から。伯爵令嬢アリアは婚約者カイルとの食事の約束を2時間待たされていた。理由はカイルの義理の妹セレーネの体調が悪化したから。セレーネは聖女候補で体が弱く国を救う力があるから仕方がない。そう言われアリアは何度も自分の約束を後回しにされてきた。けれどその日アリアはついに告げる。婚約は白紙に戻しましょう。翌日王都の神殿ではセレーネが正式に聖女として認められるための認定式が開かれる。アリアはいつものように補佐席へ案内されるが、そこで足を止めた。本日は補佐に入りません。これまでアリアは正式な辞令も報酬もないまま 善意でセレーネの祈りを支えてきた。だが婚約を白紙にした今、彼女を支える理由はもうない。神官たちは一人欠けても問題ないと式を進める。しかしセレーネの祈りは失敗した。魔力供給記録を確認した第二王子レナードは衝撃の事実を明らかにする。セレーネの祈りのほとんどはアリアの魔力によって支えられていたのだ。さらにセレーネの体調不良は嘘だった。彼女はカイルの一番でいるために体調不良を装い、アリアとの約束の日を狙って彼を呼び出していた。偽りの聖女候補は資格を失い、カイルもまたアリアを軽んじ続けた責任を突きつけられる。一方アリアは王子レナードから正式に壊れ、オート結界を安定させる。本物の聖女と認められたアリアにレナードは手を差し出す。もしよければ私と婚約しないか。婚約者におざなりにされてきた少女はその日ようやく自分を見てくれる人の隣に立つことになるのだった。ついに婚約白紙を告げたアリアちゃんにもよく言ったと思いましたし、終盤は本当にスカッとしました。強く生きようとする真の強い女性は好きです。まあ、この話もとって面白いのでぜひ読んでみてください。このお話は連載版も始まりましたので、まあ、まだ始まったばかりなので、何話まで続くかわからないんですけれども、ぜひそちらも読んでみていただけたらなと思っています。もう一つの作品は、無能な妻はいらないと離縁されましたが、伯爵家を黒字にしていたのは私です。です。こちらも作者による紹介文を。無能な妻は俺にふさわしくない。伯爵夫人イリシアは夫アレクシスからそう告げられ離縁された。金に細かい、商人の経費に口を出す、妻として屋敷の空気を悪くしている、そう責められたイリシアだったが、没落寸前だった伯爵家を黒字に戻したのは彼女だった。支払い期限を守り、不正請求を止め、紹介との信用をつないでいたのもイリシアである。屋敷を去った彼女を迎えたのはアレクシスの元側近であり辺境伯家を継いだカイル。あなたの力を貸してください。財務顧問として辺境伯領に迎えられたイリシアは赤字続きの領地を立て直していく。カイルは彼女の価値を誰よりも理解し大切に扱ってくれた。一方イリシアを失った伯爵家は崩壊寸前に。赤字の帳簿を抱えた元夫は今更彼女に泣きついてくる。けれどもう戻らない。これは無能と捨てられた伯爵夫人が自分の価値を知る辺境伯に溺愛され、仕事も幸せも取り戻す物語。というわけでこちらもとっても面白かったです。一気見してしまいました。やっぱり正当に評価されてのびのびと生きていける女性は輝いていますよね。なのでぜひ皆さんも読んでみてください。今日は上下左右さんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。今日の話題、この前の続きの話というのも、この前は京都に行って宮内庁に申請しないと行かれないところを行ってきたという話をしまして、でもまあそれぞれの場所の詳しい話ではなくって て、それぞれ行った時にこう思ったこと、感じてしまったことを中心に話してしまったので、当該の美しい庭園とかのお話がちゃんとできなかったのが、ちょっと残念だったなっていうのがあったので、じゃあこの詳しいことは次回にと言ってしまった手前、その話をした方がいいかなと思って続きの話としてしまいました。まあでも考えてみますと、宮内庁が管轄しているということは、代々天皇家に関わる場所だったということになるわけですよね。だからどれも離宮という名前もついているし、ということはそこでかつて天皇陛下やその身内の方々が実際にリアルに暮らしていたわけで、そうするとやっぱりその方々の感じたり考えたりしていたことや、その方が楽しんで過ごしていた時間、あるいは、まあ、そこにいなければならなかったわけとか、それからそこで自分の考えを整理したこともあったでしょうし、あるいはそこが忙しい日々の慰めになっていたのかもしれないし、私たちからはこう思いも及ばないことはたくさんあると思うけれども、でもやっぱりかつて確実にその時代に生きていた、まあ、やんごとなき方々のリアルな日常がそこには実はあったわけで、で、その方たちがそこの暮らしやそこの施設を大切にしてくれていたおかげで、それが脈々と受け継がれたり、あるいは時によってはこう荒廃して打ち捨てられていた時代もあったかもしれないんですけど、それが折々に修繕されたりいろいろして現代までこう受け継がれてきたんだなと思うと、そこに関わるたくさんの方のたくさんの思いやご苦労やいろいろなものがあって、そのおかげで私はこういう時を過ごせたんだなって思うと、やっぱりこう感慨深いものがあります。で、私の大好きな修学院離宮の話をちょっとさせていただけたらなと思うんですけれども、まあ、この修学院離宮は本当は修学院離宮と言います。だけどあまりにも、あ、だからきっと正しい呼び方で解説とかされてるのかなと思って、解説の DVD をこう案内されるままに聞いていたら、なんとアナウンサーさんの滑舌のよろしいお声でですね、修学院離宮と言ってたんですね。私は本当にショックでした。だってこの前もお話ししました通り、教科書で修学院離宮と呼ぶって習い、修学院離宮が正式なんだってずっと思ってたし、今手元にある本でも修学院離宮と書いてあるので、本来は修学院離宮なんです。だけれども、多分こう修学旅行とかそういうのにも慣れてしまって、で、いろんな読み方がね、情緒とか上昇とか、ああいうのがこう、どんどん変わって呼び慣れたものになってきているように、きっとこの呼び名もね、みんなが呼びやすいように、読みやすいように、修学院離宮というように言い習わされてきているのかなと思いました。それでも、私が二十歳の頃だから、もう40年前なんですけど、に初めて修学院離宮に行った時には、担当職員の方も、ご近所の方もみんな修学院離宮とおっしゃっていたので、この40年の間に、多分まずバス停の呼び名が修学院離宮に変わり、そして正式な解説ビデオの呼び名もそういうふうに変わってしまったんだろうなと思うと、まあしょうがないかなと思って、まあ半ばすごく残念に感じながら諦めております。まあでもそれはそれ、ずっとこう修復されたり修繕されたり維持し続けられてきたこのお庭は本当に素敵ですね。素敵です。そして あちこちに、まあ、桂離宮のように茶室と言われているところもあって、桂離宮の方は本当に茶室として昔も使われていたし、今も使おうと思えば使えるようなんですが、この修学院離宮の方の茶室はですね、茶室とは名ばかりの庭園の風景を楽しむための場所なんですね。こう物見台というか展望台というか、そういう役割も持っていたりとかしましてですね。で、一番高い場所にあるその茶室はですね、日差しが庭の方に向けて張り出せるようになっていて、その日差しの下にちょっと机のような肘掛けのような台があってですね、その台の下がなんと普段は蓋がしてあるんですけど、その蓋をこうどけるとですね、足をそこから飛び出させて、足をブラブラしながら座れる場所になっているんです。なので、とても楽しい展望台というか、の様相を呈しておりましてですね、その当時の上皇様だったかな、が、それをすごく、そこが大好きで、そこを楽しんでいたということなので、いや、ちょっとこう、子供心に帰って、そういうところで楽しんでたんだろうなって思いました。楽しみながら、いろいろ試作を巡らせることもあったかもしれないし、日頃のこう、憂さを晴らす時もあったのかもしれないし、まあ、私からはとても想像もつきませんが、でも、人として生きている限りは、どの時代に生きていようが、どんな人だろうが、その人の人生の中で、いろいろつまずいたり、思い悩んだり、あるいは将来について考えたり、夢を膨らませたり、いろんな時がきっとあったんだろうなと思うので、まあ、この庭園作りに、人生を捧げていたというか、一生懸命思いを込めて作られていた、その情熱のおかげで、ここにたくさん訪れている私たちのような観光客は楽しめている今があるということで。で、また、ちょっと壊れたりした時、あるいはいっぱい壊れてしまった時、そういう時々にこう修復したり、昔のことをいろいろ調べて、この形に戻したり作り上げられたりしてきた、もうたくさんの数え切れないほどの技術者の方や設計士の方や、いろんな人の苦労が滲んで、この今の、この素晴らしい空間にされているんだろうなぁと、改めて思う次第でございます。これから遠い将来でも、やっぱりそういうふうに、この施設はある程度までずっと維持し続けられていくんでしょうし、もう本当にね、自然になぞらえたいろんなものや、あるいは昔の時代にあった様々な文化が、ここで花開き、受け継がられているのかなと思うと、やっぱりとても感慨深いものがあります。また、昔の女性皇族の方が、やっぱり出家されて、おこもりされるということもありましたので、そういう施設が、桂離宮とか、だったかな、こっちだったかな、ちょっとどっちだったかちゃんと、きちんと覚えてなくて申し訳ないんですけど、ま、どちらかの庭園の片隅にというか一角に移設されておりました。その方は多分出家されていたので、お寺として、そこで生涯を過ごされていたわけですけれども、そこにあったこう、元皇女様の人生が思われて、いや、女性というのも、時代時代によって人生を左右されて、大変だったんだなぁと改めて思いましたね。今でこそ、まあ、一夫一妻制だし、今でこそ、働く女性も認められるし、家庭の中でも女性の権限というか、女性の自由がかなり、ね、いろんなものが、電化製品が出てたりして、いろんなものがこう、誰でも使えるようになり、女性にとっては過ごしやすい時代になりましたけれども、でも、昔は一夫多妻だったわけですし、平安時代にしても、 室町時代にしても、まあ、鎌倉、それから戦国、江戸、明治とずっと辿っていくと、やはり一夫多妻だったり、場合によってはこう男の解消とか言われてあっちこっちに第二第三夫人からおめかけさんからいろいろのが当たり前だった時代があったので、そういうのを考えるとやっぱりこう女性が自由に安心して生きていける機会の多い今は、もう女性にとっては恵まれた時代だなって思います。それはそうとしてそれでもやっぱりなんというか、こういう優れた文化財に触れるたびに、当時の女性の生きにくさというか、生きづらさ、不自由さ、苦しさ、やっぱりこう感じられて、まあそれでもその中で一生懸命けなげに幸せを求めていた人たちを思うと、この時代こんな恵まれたところで自由にこうして言いたいことを言ってやりたいことをまあやったりして生きていられるってありがたいことだなと思いますね。だって昔は自分の子供を自分で育てるのでさえ大変な時代でしたよね。でまたその子供だって 100% ちゃんと成長できるという保証がなかった。まあ今でも保証はないですけど、でも乳児死亡率も幼児死亡率もこんなに低い時代はやっぱりほとんどなかったのではないかと思います。そういうのを考えると、やっぱりいろんな庭園や文化施設の素晴らしさを考えつつも、やっぱり当時の女性の思いを馳せてしまうのは、私が女性の一人だからなんでしょうかね。でも、桂離宮も美しく素晴らしかったですし、桂離宮には4つの茶室があるんですよ。で、それぞれ、趣が違いましてですね。ただ私もちょっとお茶を習い始めて、まだ日が浅くて、しかも、真面目で熱心な生徒ではないので、習ったこともすぐ忘れ。でも、お茶室がいっぱいあって、今目の前ではこういうお茶室見ました、みたいなのを、お茶の先生に LINE したら、あ、どんな格のお茶室でしたかって言われて、こまだ、ちゃんと答えられないんで。思いながら、ちゃんと勉強しなきゃと改めて思ったことを、旅の途中でそういうことがあったことをまた思い出しました。そんなわけで先日招待券があったので、東京のなんていう美術館だったかな、ちょっと遠忘れしちゃったんですけど、美術館でお茶に関わる器とかいろんなものの展示されている展覧会に行ってきました。本当に素晴らしかったですね。なんかさっぱりわからない私でも、ボイスガイドをつけるとちゃんと説明してくれるので、わかりやすくてありがたかったです。もう、どんな博物館や展覧会でも、私とボイスガイドは切って切れない大事な案内になりまして。そしてですね、やっぱりね、ボイスガイドはいいですね。本当にいいです。たったの600円とか700円とか、それぐらいの金額で、いろんな俳優さんや女優さんや声優さんやアナウンサーさんの声で説明が聞けるので、とてもありがたいなーって心から思います。なので、次回は私が経験してきた様々なボイスガイドについて、お話できたらなと思っております。今日の話題でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。
一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ。こんなに広くなくても、明かりに照らされた影二つ、この声響くところまでを世界の全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。これから梅雨の日々が続くと、しとしとと気持ちがやっぱり内向きになっていく日もあるかもしれませんが、また洗濯物も乾きづらい日々も来るかもしれませんが、まあでもね、梅雨が終われば夏が来るし、今世間の状況がいろいろなのでどんな風になるかわかりませんけれども、でも元気な日々が過ごせたらなと思っております。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組はリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。